さて、今日はヤコブの手紙の最後の部分を見てまいります。先ほど購読いたしましたが、最後の部分19節と20節、5章の19節20節を拝読して、お祈りして、今朝はリバイバル信仰の呼び覚ましのための祈りというテーマで、見てまいります。はじめに拝読させていただきます。ヤコブの手紙5章19節20節、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人のを迷いの道から連れ戻す人は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を覆うことになるのだと知るべきです。このようにヤコブの手紙は結んでいます。共に私たちが神様にあって元気づける祈りと働きを担っていけるように祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、今朝ヤコブの手紙の最後の勧めを見てまいります。イエス様の弟として生まれ共に歩んだヤコブがイエス様を信じないかつてを乗り越えて、今教会の指導者として多くの人々を励ますために手紙を書き残しております。どうか一人お一人が霊肉とも健やかで、そして救われ信仰を全うして喜びを共に分かち合ってほしいと神様から言われるものとなれますように、どうか導いてください。あなたを崇めるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日結論部を見ていきますけども、改めてこのヤコブの手紙が何のために書かれたのかを思い起こしましょう。記者ヤコブが願っていることは、教会が祝福を取り戻すことでした。イエス様を信じて築かれた教会、特にユダヤ人の教会でしたけども、救われて感謝しつつも一方で互いに裁き合ってしまい、また他方では目標を見失って好き勝手に歩むようになってしまった教会の人たちが、そのことは教会でも困りますし、家庭においても組織においてもそうでしょう。彼らがキリストの救いと信じる者としての生き方を取り戻して、心を合わせて力強く歩むようにと祈りつつ、彼はこの手紙を書き送りました。そういう意味でリバイバルのための祈り、この19節20節が書かれている表題は、私たちまず自分自身が信仰を、また人生の確信を呼び覚まされることと同時に、まだ迷っている方たちがこの確信をいただいて、また取り戻して共に一致して歩むための願いを 持ち、また神様にこの祝福を取り戻させてくださるように祈るものです。私たちは自分が何のために生まれたのか、何のために生きているのかを確信して歩んでいるでしょうか。今それがあやふやになっているのでしたら、ぜひ呼び覚まされることを求めましょう。またそのような方たちを呼び覚ます一助となれるように祈りましょう。聖書はこう教えています。私たちを愛し救ってくださった主イエス様と共に生きるために、私たちは誕生し、またキリストの十字架によって救われたのだと。パウロはこう証ししています。第二コリントの五章の十五節を、第二コリント五章十五節、新約聖書ですと、361ページです。361ページ、第二コリント五章十五節を拝読いたします。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。パウロは生きることはキリストですと証ししました。ヤコブ書の5章ではエリアがそのために用いられたことが記されていますが、エリアもまたキリストの弟子たちもまたパウロも皆その罪と弱さのゆえに神様の働きにはふさわしくないものでした。ヤコブもそうでした。しかし主イエス様はそのような私たちを愛し、十字架にかかって私たちに救いをもたらし、主の喜びを共にできるようにと用いてくださるのです。今日二つのこと、一節二つのことを、確認いたしましょう。まず連れ戻されること、連れ戻すことは必要であるということです。十九節をもう一度読み出します。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すならと。連れ戻してほしい、また戻ってほしいとヤコブは切望して結論に書き送っています。この願い、それはキリストの願いでもありました。ヤコブの手紙には不思議なように彼にとっては肉の兄であるイエス様の教えにこうしたことを書き送っています。イエス様は戻ってきてほしい、連れ戻すために私は来たと教えられました。ルカの福音書の有名な箇所であります15章、そこに失われたものの三つの例えが記されています。よく聞かれたと思います。子どもたちも聞いたことあると思います。律法学者、当時の宗教的指導者たちはイエス様が主税人や 罪人と非難された人々を引き受けて、そして祝福していること、それを非難していました。どうしてこのような神様から外れている人と仲良くするのかと。その時にイエス様は三つの例えを通して、神様がどんなに私たちがご自身のもとに帰ること、どんな人でもご自身のもとに帰ることを心から願って迎え入れてくださると伝えました。一番目に出てきたのは失われた羊の例えです。飼っていた羊100匹のうち1匹がいなくなった時、あなた方は探し回って見つけ出し連れて帰ったら一緒に喜ぶのではないですかと。二つ目の例えは失われた銀貨の例えです。女の人が大切にしていました10枚の銀貨のうち1枚が見つからなくなりました。そして、当時の床はですね、土ぼこりがいっぱいですので、掃除して、隅々まで掃除して、やっと亡くなった一枚を見つけました。そしたら、近所の女性たちを呼んで、一緒に喜んでくださいと祝いました。三番目の例えは、失われた息子の例えです。ある父親に二人の息子がいまして、お兄さんは真面目ですけども、弟はそうでもなかったでしょうか。よくある話ですが、弟息子はお父さんがまだ生きている間に遺産を分けてほしいと願って、受け取るとそれを売り払って町に行って何か大きな仕事をして儲けようと思ったんでしょうけども、無駄遣いしてせっかくの受け取った遺産がなくなってしまいます。ちょうどその時に飢饉、食料不足が起こって誰も助けられない、助けてくれない中で、彼は豚の世話をする、イスラエルの人々にとってはもうこれだけはしたくないという仕事に就かなくてはなりませんでした。苦しい中で家のことを思い、お父さんのことを思い出して、帰ろうと、ごめんなさいと言おう、もう息子とは言ってもらえなくていいから雇い人の一人にしてくださいと言って謝ろうと決心して家に向かいました。するとまだ遠くにいたのに、お父さんは見つけて走って行き、抱きしめて、そしてごめんなさいというこの息子の声を遮って一緒に祝おうと、服を着せ指輪をはめさせ、そして宴会を、お祝い会を開きました。一方、その時畑で仕事をしていた、お兄さんの方は弟が帰ってきた、そしてお祝いしてると聞くと、怒って家に入ろうとせず、お父さんがまあと言って取りなしても文句を言うばかりでした。その時にお父さんはこう言ったんですね。ちょっと開いてみましょうか。ルカの福音書の15章の31節32節です。新約聖書150ページです。31節32節。父は彼に言った。 子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。この怒ったお兄さん息子は当時の、立法学者、信仰を、手ほどきする、指導者たちを指していました。自分たちが嫌っていた主税人や罪人が、イエス様がこの人たちを受け入れているのを怒って、神であるキリストを非難していたのです。また有名な話、皆さんザーカイの話は知ってますか？子供たちザーカイの話知ってます？覚えてる？背が低かったためにそのことで馬鹿にされていたと思います。彼は支配者ローマの側について守ってもらい、仲間たちから税金を集める働きをして、地位と財産を得て、主税人の頭になりました。ますます嫌われました。しかし彼はおそらく主税人仲間のマタイがイエス様の弟子となった話を聞いたでしょう。多くの仲間たちがイエス様を信じて幸せになったことを、そして神様を喜ばせようと生き方が変わったことを聞いて、イエス様に一目会いたいと願って木に登りました。そんなザーカイをイエス様は覚えて、彼の家に泊まり、そして神様の教えをし、ザーカイはイエス様を信じて神と人に喜ばれようとする人に変えられていました。ザーカイを、またイエス様を非難する人たちにこうイエス様は言われました。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。私たちすべては神のもとに帰る必要があります。そのためにイエス・キリストは来られ、十字架と復活で罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。そして神様に帰った者はイエス様と一緒に、かつて自分がそうだったように、神様の前から失われた人たちを探し、見つけ出し、連れ戻す働きを担うのです。弟息子みたいな人たちばかりじゃありません。この失われた息子の例えの中で、パリサイ人や主税人、立法学者と言われている人たちは同じく神様のもとから失われたものでした。家にいてもお父さんとの関係は壊れていたんです。同じように立法学者たちは神殿に行って、また聖書の教えを教えたり実行したりしていても、心が神様から離れていたんです。救い主を拒んで十字架にかけて行きます。教会に来ていたら救われてるというわけではありませんし、クリスチャンのうちに生まれたから救われてるというわけではありません。パリサイ人や律法学者のように仲間を裁いたり、神様はどうしてこんなことをするのか、許すのかと言って神様を非難している人たちがいるかもしれません。 神様を信じて救われて感謝している人たちは、こういう人たちをも連れ戻す働きを一緒に担うのです。イエス様を信じて救われていても、喜んで信仰生活を教会に集っているわけではなかったり、行かなくなってしまった人たちもいます。この人たちをも元気づけて一緒に集まれるようにするのも、私たちのイエス様と共にする働きです。こうして教会は守られるんです。まず祈ること、また声をかけること、手紙を出すこと、また時には尋ねること、そして関わること、そんな中で一人一人が伝えられていくことを覚えましょう。誰でも調子のいい時と悪い時があります。だからダメなんだじゃなくて、でも大丈夫と言い合える教会になっていきましょう。では20節、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。連れ戻しておしまいではないんです。魂が神様に結びつき、そして多くの罪を負う働きを担いましょうと最後にヤコブは告げています。連れ戻すことは同時に、その人が元気になるように、そして人の罪を負う働きだというのです。私たちは後始末ってなかなか、難しいですよね。私家でしょっちゅう後始末ができなくて苦労しており、叱られているし、教会でもそういう迷惑かけてるなと思って、ごめんなさいとしか言えないんですけども、罪はですね、いろんな問題をあちこちにもたらしてしまうんです。罪は神様との関係が壊れていることですけれども、神様のことをないがしろにするとですね、神様との関係だけじゃなくて人々との関係も壊れてしまいます。また多くの問題をいろんなところに起こしてしまいます。私たちの知恵は不完全です。私たちの判断は不完全です。すべてのことを益としてくださる神様ですけども、そこには条件があって、神様を愛する人、神様のご計画に従って召された人ということがあります。このことを忘れてしまうと、悪いことがさらに悪いことを広げることになります。それでも神様は立ち返れば最終的に良かったというようにしてくださいますけども、そこには共に後片付けといいますか、後始末をする必要もあるのです。イエス様はすべての後始末をしてくださるお方です。イエス様が十字架にかかられたのはすべての人のすべての罪のためです。最初の罪だけでなく、 その後の罪も含めてです。過去の罪も今の罪もこれから先犯してしまうであろう過ちもですね、すべて負ってくださるから、ただ一度イエス様を信じるだけで許されるんです。ヤコブの手紙の一章に戻っていただきますか。一章の15節、14節15節を読みいたします。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。罪が死に至るまでは様々な罪が重なった結果です。その原因は欲、自分中心の欲張りです。神様が満たしてくださらないと不安なので、何でもかんでも役に立ちそうなものを失いたくない、与えたくない、そして自分のもとに留めておこうと言うんですけども、そうして人との関係やまた自分のバランスを崩してしまいます。こうして神様との関係、人との関係がますます壊れていくことになります。それはちょうど一つの病気の結果、いろんな悪い症状が現れてくる病気と似ています。イエス様の十字架はもう罪の中心、神との関係が壊れていることだけでなく、そこから出てきたあらゆるさまざまな罪も覆ってくださいます。イエス様はその人を許し、そして救ってくださり、そして罪の影響が私たちの生活や考えや人間関係や家庭や学びや仕事や趣味や楽しみ、まあ、いろんなところに、そこに神様第一にしないといろんな問題が起こってくるんですけども、それら含め許してくださるように導いてくださいます。そしてそれらが神様の祝福に至るために、私たちを用いて助け励まし取りなしする、それらをする中で平和が広がっていくんです。その働きをもう帰ってきたら、あとは自分で始末してじゃなくて、帰ってきたら一緒に片付けようね、大丈夫、神様が導いてくださるからと、そう言って励ましていく中で、教会も家庭もまたいろんなグループも平和になっていくんです。今この感染症の時代、また経済の問題や平和の問題、もう問題だらけな時期になりましたけども、だからこそ教会も困難なんですけども、私たちが幸せな世界を取り戻すために、この機会を神様は待ちようとしていらっしゃいます。神様の賜物としてへこたれないことがあります。苦難の時こそ神様の恵みへ生きてきます。ですから連れ戻すだけでなく、罪を覆って回復する働きも担っていきましょう。その時私たちはたくましくなっていき、優しくなっていきます。また真の意味で強くされていきます。それを目指しましょう。まとめます。キリストを信じ、キリストに 人々を立ち返らせる働きは、同時にあらゆる罪を覆う働きです。この時に私たちが連れ戻し、そして覆う働きを担う時に、イエス様も共に働かれて、困難はありますけど、よかったと喜び合うことが、巨大姉妹とまた神様とできるようにされます。これが救いの醍醐味です。教会の醍醐味です。このことを目指しましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちをあなたのもとに立ち返り、また人々を立ち返らせる働きに担わせてくださいますように、そして幸いを広げていけますように、どうか励まし導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。